マタイによる福音書5章の今日は前半ですね、1節から16節までを見ていきたいと思いますが、午前中もお話ししましたが、いや驚きましたが、このやっぱ調べると1節ずつですね、このもうやってってももう一つの大きなメッセージ、まあ、朝そうですね、あの大きなこのメッセージになります。ということで、おそらくは平日礼拝が今月あのペテロの第2の手紙終わりますので、あの4月から三条の説教、三条の水訓をですねじっくりと見て、いけたらなと思います。まあ、ですけれども、このあの私たちの日曜日はですね、まあ、ざっとまではいかないですけどね、結構それでもじっくりですけれども、まあ、これから見ていきたいと思います。午前礼拝でもお話ししましたが、まあ、三条の水訓にあるこのイエス様の宣言、この神の国の宣言と言ったらいいでしょうかね、まあ、難しい言葉ですけど、憲章という言葉ありますよね。憲章、あの憲法の憲に、文章の章ですね、まあ、そういうものになります。このイスラエルの民が神の民となるよと宣言された時には、市内の、この山においてですね、実戒が与えられて、で様々な律法を与えられましたけれども、まあ、それと同じような重みを、この持っていく、さらにイスラエルの民ではない、教会に対してですね、さらに私たちにもっと、直接的なこの言葉が、啓示が、この神の国の、あの神髄の中の神髄がですね、この書いてあるわけです。そして福音とも呼ばれますね、この良き知らせでありますですね。でこれをこの見ていきたいと 思います。一節をご覧ください。その群衆を見てイエスは山に登られた。そして腰を下ろされると身元に弟子たちが来た。そこでイエスは口を開き、彼らに教え始められた。群衆を見てとあります。で午前中に、このお話ししましたように、この群衆というのは、まあ、病、まあ、患い、痛み、まあ、悪霊に疲れた人ですね、転換の人、中部の人、まあ、癒されたとい う中で、そして、大勢の人が、まあ、ここについて、まあ、来ているわけなんですね。もう体ですから、もろ自分に関わること、生活に関わることであって、そこにイエス様が言葉を語られて、そして癒しを行う。だその言葉というのが、その単なる概念でもなく考えでもなく、もう力そのものであった。人間の現実の真っただ中にある生活でその力を見て、その中でこのイエス様がこの口を開かれたんだと、まあ、いうことなんですね。福音というのは本質的に力なんですね、これ概念でもなんていうのか、そういうものではなくて力であります。そしてイエス様が悔い改めなさい、天の御国が近づいたからと、このようにこのお語りになっているわけで、8つの幸いだという八福とも呼ばれますけれども、このお語りになられるわけです。山に登られというのが、この市内さんと同じようにですね、この捉えられて、このもう今から語るよという、そして腰を下ろすんですけれども、当時は逆でした。おそらくは逆です。私が座ってます、で皆さんが立っている感じですかね。まあ、三福にあったので、そのイエス様が座ってもね、他の人が見ることはできたと、もしあるいは他の人たちも座ってたかもしれませんけども、いずれにしても、このラビは、ユダヤ教のラビはですね、教師はこの教えるときは座るというのが、まあ、通常であります。そして弟子たちが来ていると、大勢の群衆がいたんだけど、弟子たちが、まあ、こう近づいて、まあ、いるわけなんですね。ですね、この近づいて、同じ言葉を聞いてても、まあ、どこまで本気で聞いてるか、本気って言ったらおかしいけれどね、この弟子ですね、このイエス様の共にいる人、近づいてる人、そしてイエス様のようになろうと、師匠のようになろうとはしている 人であります。口を開いた。この神の啓示がこれから与えられるわけです。で3節で、心の貧しい者は幸いです。天の御国はその人たちのものだからです。午前礼拝でお話ししましたように、福音の始めの始めが何もないというところから始まる。自分ではなくキリストというところから神の国が始まるわけですね。いっぱい持っていたパリサイ人、あとサドカイ派の人たちは、マムシの末たちと、こう、バプテスマのヨハネに言われたわけなんです。ですね。アブラハムの子孫だと、これすべていろんなものを持っていた人たちこそが、本当にあなたは切り倒されてしまう、もうこの木のようであると言われたわけなんですよね。で、このように、自分に対して死んでいるという、まあ、これが心の貧しさのこの、ポイントになるわけですね。そしてこの心というのは実は霊だということも午前中お話ししました。だ霊ですから神に関わる部分、この神がアダムをお作りになられた時にこの土の塵から作られて息を吹きかけられたわけなんですね。それで生きるものとなったわけですけれども、その霊の部分で聞いていくということがとても大事であります。まあ、これはここに限らずですね、このイエス様がお語りになっている言葉を聞くというときに、霊的であるということと、道徳的とか精神的とか社会的とかいろんな、いろんな意味合いの、同じ言葉でもいろんな意味合いがあるじゃないですか。でも、このイエス様の語られている言葉って霊的、霊に関わることなんですね。だから、ここは勘違いすると、もっとずれていってしまうというか、で、当時のユダヤ人でさえが、このなんていうか、もっとこう、物理的に、この軍事的とか政治的に神の国を考えていた。まあ、そういう面がないわけじゃないんですね。イエス様再臨されるときは特にそうです。けれども、本質はそうではない。ですね。そして貧しさというのが何にもないという、この乞食だという話もしました。で、神を見るということによって、その自分の貧しさが、この何もない状態がこう分かるわけです。それによって初めて天の御国はその人たちのものだからですという言葉がありますですね。天の御国、神の国、でも天に神がおられるということが強調されている。全てが過ぎ去ってもまだ残っている国であるわけです。で、4節です。悲しむ者は幸いです。その人たちは慰められるからです。で、イエス様の8つの幸いの言葉は段階を踏んでいます。何かと言いますと、心に貧しさが、この霊に貧しさがあるこの幸いを得たら、自然に悲しみも次には与えられるということです。つまり自分に対して、自己中心に対して、あるいは罪に対して悲しんでいくように当然なるわけですね。そして罪に対して悲しんでいくと、今度は柔和さが生まれてくるって話をこの、ね、次からしますよ。柔和さが生まれてくると、今度はこの義への植え替わりが起こると、ここに続いて段階を踏んで、いるわけなんですね。この罪に対する悲しみというのは必ず悲しみで終わりません。むしろ慰めに変わるんですね。その人たちは慰められるからですと書いてあります。救われたという喜び、神の国の中に自分がいるのだという慰めに変わるわけです。これ40章で、イザヤ書の40章でこの福音の始まりが書かれてますけども、慰めよ慰めよ私の民よとあなた方の神は言われ仰せられる。エルサレムに優しく語りかけよ、これに呼びかけよ、そのロークは終わり、その咎は償われた、そのすべての罪に引き換え2倍のものを主の手から受けたと。で、このように罪を悲しむ者には、罪の許し償いを2倍にして返していただけるというですね。こういう喜びがあります。 イエス様は二人の人の例えを話されました。祈りですね。一人が、この主税人であって、もう一人がパリサイ派の人でした。神殿で祈ってたんですけれども、この主税人の方が遠く離れて立った。だから中に入ってこなかったんですね。で、目を天に向けようともせず、自分の胸を叩いていった。神様、こんな罪人の私を憐れんでくださいと。罪に対して悲しんでたんですね。で、悲しんでたら、次を読むと、この人が義と認められて家に帰りましたと。どちらかといったら、このパリサイ派の人ではなく、主税人で自分のやるせなさですね、罪深さ、これを悲しんでいたので慰めを受けました。こういう人たくさんいます。この福音書にはそういう話がばっかりですよ。ザーカイもそうでしょ。人から騙し取っていたことを悲しみ、また貧しい人を顧みてなかったことを悲しみ、だから貧しい人に財産の半分を施し、騙し取ったものを4倍にして返すと言ったわけです。でイエス様は、今日救いがこの家に来ましたと喜びながら多分おっしゃってたと思いますね。でパウロが第二コリントの7章の10節で、神の御心に沿った悲しみは後悔のない救いに至る悔い改めを生じさせると。わかりました。神の御心に沿った悲しみは後悔のない救いに至る悔い改めを生じさせる。とかく私たちは表面的な喜び楽しみを装ってしまいます。こう罪というものをそのままにしていながら、繕いの喜びを演じてしまいます。しかし喜びや楽しみは長続きしません。そういう、なぜかというとそこに偽善があるからですね。その霊に双心があるからですね。だからヤコブが手紙の中で叱責しました。4章の9節、嘆きなさい、悲しみなさい、泣きなさい、あなた方の笑いを悲しみに、喜びを憂いに変えなさい、主の御前でへり下りなさい、そうすれば主があなた方を高く上げてくださいますと。このように罪に対する悲しみがある人が幸いなんですね。で、必ず慰められますけれども、あと自分の罪だけではなく、他の人たちの罪にも当然悲しみがきます。で、他の人たちが罪を犯していて、それでも悲しまないのであれば、御国の思いから離れていってしまうわけなんですね。エゼキエル預言者、ヨゲズキエルのことを思い出しますと、この幻の中でエルサレムの方に移った幻がありまして、そこで筆を持った人、おそらく御使いだと思いますけれども、出てきてですね、そしてあとはこのそこにいる者たちをこう罰する、この裁く、この御使いも出てくるんですね。何を行われたかと言いますと、偶像礼拝を行ってまして、忌まわしいものを拝んでいたんです。ところが、その裁きを行う前に、額をつけなさい、額に印をつけなさいというふうに、この全員が殺されるのではなくて、救われる人にね、額に印をつけよっていう命令があるんですよ。で、どう書いてるかというとですね、10章の4節ですが、都の中、エルサレムの中を行き巡り、ここで行われているすべての忌み嫌うべきことを嘆き悲しんでいる人々の額に印をつけようと。その行われていることに対して悲しみを覚えていた、嘆き悲しみを覚えていた人にはそのような印がつけられて、神様のものであるという印がつけられて、裁きから免れていたわけなんです。で、このように一定のこの罪に対する悲しみというものを持ちながら生きていくときに慰めを得るし、そして神の御国の中にいるんだということがわかります。イエス様ご自身がですね、悲しみの人でした。イザヤ書の53章の3節で、彼は蔑まれ、人々からのけものにされ、悲しみの人で病を知っていたとあります。 柔和なものは幸いです。5節、その人たちは血を受け継ぐからです。霊の窮乏状態ですね、さっきのこの貧しいものですね、そして罪に対する悲しみが与えられたらですね、次に柔和さのことです。で、柔和さというふうに聞きますと、性格上の優しさの勘違いするんですね。静かにして優しくしていることと勘違いします。性格を変えるわけではないということを午前中の話しましたが、性格は性格、個性は個性であって、神はそれを変えろということをおっしゃってません。それよりも、この霊的なことであって、この自分の至らなさ、つまらんさを知ればですね、人からそのことを言われたとしても怒ったり仕返しするようなことはしないということです。悲しいものがもっぱら神との関係の中でのことであるのに対して、この柔和さっていうのは人間との関係の中にあっても、まあ、へりくだりを保っていられる状況って言ったらいいでしょうかね。ね、興味深いことに、柔和というギリシャ語の反対語は復讐です。仕返しなんです。つまりそういう集中を受けてもあえて仕返ししないことなんです。よく考えてみると、この血を受け継ぐって書いてますね。これ柔和な人が血を受け継ぐって言ってますけれども、血を受け継ぐためには普通どういうふうにすればよいのか。自分の支配領域を増やすため、自分が自由に振る舞える空間を増やすためにはどうしますか。普通は力を行使します。相手と駆け引きします。自分の弱みは決して見せません。自己防衛をします。自分の領域を自分の力で守ろうとします。周りに壁を作ることによって何とかして自分の領域を残そうとします。しかしイエス様はその正反対の姿勢の方が血を受け継ぐのだということなんです。ですからダビデのことを考えてみるととても分かりやすいです。ダビデは血を受け継いだ人物であります。イスラエルの国が任された王でありましたが、彼は武器を取って戦ったりとか政治的な駆け引きによってそのイスラエルの国の王となったとか、そういうものはなかったわけです。殺されそうになっていたんです。義理の父のサウルから。しかし反撃しませんでした。エンゲリという視界のおとりにある洞窟の多いところに隠れていたんですが、たまたまサウルが自分たちの隠れているところに来て休んでいたんですよね。用を足していたって書いてますけれども、部下が彼にこう言ったんです。ダビデに、今こそ主があなたに、見よ、私はあなたの敵をあなたの手に渡す、彼をあなたの良いと思うようにせよと言われたその時ですと。だから敵を倒すよっていうことは言われていたんですね、神様から。で、今こそがその時ですよってこう言ったんです。で、本当にもっともの話ですね。それでその上着の裾をですね、こう少し切ったんです。で、心は傷んだって書いてます。で、主に油注がれた方、この主によって立てられているこのサウル王に手を下すことなど到底できないとして、それ切っただけで終わって、でサウルがその洞窟から出ていった後で呼びかけてですね、私は、この手を下さなかったという話をしました。で、このようなことが1回だけじゃなくて2回があって、で基本的に彼はそうで、でサウルが死んだ後もですね、戦わなかったです。まあ、戦ったってもその内戦はあったんですけれども、このむしろサウルの首をサウルを殺したと言ってきたアマレク人であるとか、あとはイシュボシェテかな、このサウルの息子の一人ですよね。で、このそれを殺した男たちを死刑にしたっていうですね、仕返しする者に対して裁きを行ったわけで、彼は一切手を下さなかった、復 復讐をしなかった。神様の働きというのはこういうものがあるんですね。そして何よりもイエス様ご自身が柔和であられたということは言うまでもありません。神の身分があって、でイエス様が神の相続者であって神の国を受け継ぐ王であられるにもかかわらず、この前も誘惑で悪魔からこれ全部あなたのものだよって言われたにもかかわらず、それを拒まれました。あえて拒まれたんです。そして罪深き人と同じようになり、罪たちの犯行を忍ばれたわけなんです。で、父なる神が命じられること以外は何も行われなかったんです。で、ここに柔和さがあるんですね。で、この柔和さを知るにはどうすればいいか、柔和さを得るにはどうすればいいか、これがイエス様ご自身が私から学びなさいと、私は心が柔和でへり下っているから、あなた方も私の首輝きを追って私から学びなさい、そうすれば魂に安らぎを得ますと。柔和ですからと、へり下っているから私の首輝きを追いなさいと、だから私に命じられたことを行っていきなさい、魂に安らぎが来るよ。で、最終的に主がそのような人たちに地を受け継がせ、神の国を受け継がせる話が第二テモテの2章の11節で、私たちがキリストと共に死んだのなら、キリストと共に生きるようになる、耐え忍んでいるならキリストと共に王となる。この耐え忍ぶっていうこの言葉が大事ですね。耐え忍ぶ、ダビデも耐え忍びました。イエス様ご自身が罪人の犯行を耐え忍ばれました。自分で手を下さなかった。それによって王となると、キリストもにということであります。で、次6節です。義に飢え渇く者は幸いです。その人たちは満ち足りるからです。心に貧しさがあって罪に悲しむようになって、悲しめばへり下り、柔和さが生まれますが、ここまでは自分自身を見つめていく態度ですね。で、この義に飢え渇くっていうところで初めて神に対してのこう飢え渇きっていうのかな、神に対して求めてってる、神の義を求めているわけなんです。で、この最初の三つのを取ってね、義を求めていったらどうなるのか。世界はこの正しさを求めて、純粋な人であればなおさらのことを正しさを求めていますが、この三つを初めに忘れてしまうんですね。初めの三つを忘れてしまう、自分を差し置いてしまうんです。自分が正しいという前提がどうしてもあるんですけれども、この3つを学んだら分かりますが、自分が最も危うい存在なんです。自分が危うい存在なんです、最も。で、イエス様が誰から迫害を受けたかといったら、自分を正しいとみなしていたパリサイ派から迫害を受けました。十字架につけられました。なぜか妬みがあった、殺意があったんですね、パリサイ人に。いかがですか、自分をここまでごまかせるか。でもごまかしたの、自分は正しいと思って行っているわけでしょ。けれども心は妬み殺意でいっぱいであったわけなんです。だから罪を悔いて悲しんでいる、罪が許され慰めが与えられて信仰によってのみ義とみなされていく、神の恵みによって義とみなされているという前提があって初めて義に飢え渇くという意味がわかります。自分ではない神の義なんですね。これに飢え渇いてるんです。そして義と認められるわけですね。信仰を持った者はね、義と認められているんですが、 すでに救われているんですが、矛盾しますよ、これから言うこと。これから救われたいと願うことなんです。すでに救われているんですが、これから救いがあるんです。矛盾してるんですけれども、すでにイエス様来られたんですけれども、イエス様来られるんです、再臨ですよね、その時に救いが完成するんです。で、自分はまだその神の義に達していないことをよく知っていますから、どうか神の義で満たしてください。どうか今の私が本当にイエス様に似たものと なさしめてくださいと、というこの上乾きが生まれるわけなんです。罪から離れて罪から自由にされることを強く願います。聖霊を求めて、そして聖霊の力によってキリストの似姿になっていくことを強く求める。これが義に植え替わくということです。植え替わくって言ってますから相当なものですね。水を欲する、空気を欲する、食べ物、これが非常に強い欲求でありますですね。で、ここで大事なのは、本当に自分は何もないということを、このですね、この立場っていうのを忘れないでいる。キリストに十字架につけられているんだと。で、キリストが生きてくださるように頼むんだと。で、息をするように願っていくと。詩篇の42編の一節で、鹿が谷川の流れを慕い喘ぐように、神を、私の魂はあなたを慕い喘ぎますと。で、結果は、約束は満ち足りるです。で、ダビデが歌いました、詩篇の17編の15節、しかし私は義のうちに御顔を仰ぎ見、目覚めるときに御姿に満ち足りるでしょうと。その義とされている自分が御顔を見て満ち足りている、その御姿を見て満ち足れる、満ち足りているっていう、このようになれるんだよ。将来自分が復活してイエス様まみえるときに実現しますし、そして聖霊の力によってこの満ち足りた姿へと少しずつ変えられていく、その幸いに今でも預かることができるという、第一テモテの6章の6節に、満ち足りる心を伴う経験こそが大きな利益を得る道ですと書いてあります。自分の義に満ち足りてはいけません。先ほど、2人の祈り、このパリサイ派と主税人の祈りを紹介しましたが、まだ引用してなかったのはこのパリサイ派の方ね、こういうのに載ったんですね。神を私が他の人たちのように奪い取るもの、不正なもの、勧誘するものでないこと、あるいはこの主税人のようでないことを感謝します。私は週に2度断食し、自分が得ているすべてのものから10分の1を捧げておりますと。どうですか？自分の義ですよね。この義というのはあくまでも賜物ですね。プレゼントなんですね。自分のものではありません。で、このようにして自分自身に対する至らなさを知る人が幸いであって、神ご自身に義を求め植え替えている人は幸いですということであります。で、次からようやく他者に対する自分たちの態度に変わります、移ります。だから天の御国の福音というのはいつも自分から始まって、自分の心の一心から始まり、神の義へと移り、そして他者に対する働きかけになっていくんですね。で、多くの人がこの逆をやっちゃうんですね。他者に働きかけようと、特にこの三条の水君は、こう、なんていうのかな、この他の人への慈善活動にね、の時にこう使われていくわけなんですけれども、この最初のこの4つがね、あってこその、キリスト者がキリスト者である、この他のものと違う理由でもあるし、その最初の4つがあってこその神の御国なんですね。で、次が、憐れみ深いものは幸いです、その人たちは憐れみを受けるからです。 義に飢え渇く者がどのようにして憐れみ深くなることができるのか。正しさを求めているのであれば、しかるべき裁きを受けなければいけないのではないかと、義憤に燃えるべきではないかっていうふうに思うと思うんですよね。で、先週天に召されましたね、ビリー・グラハム、99歳でしたが、葬儀が、昨日かな、一昨日、この行われましてですね。で、彼の今なんていうんですかね、追悼の言葉がたくさんありますね。以前どういうことを話していたか、その中の一つが、裁きは神の行われること、私の務めは愛することだ。で、彼のメッセージを聞けば、本当に妥協なき福音、これ神の言葉、神の裁きも明確に語り、地獄も明確に語る人であります。けれども彼は人と話すとき、人と接するときには、逆に他の人から裁かれていくようなね、なんでかって言ったら、なんでこの人と付き合ってるのかと、なんでおかしいじゃないかと、こう非難される方の側に立っていきます。それぐらい憐れむ、あるいは、愛していくということについてですね、彼は早かった、そういうことをすることに早かったんですね。で、なんでかというと、神のものだっていうのをよく知ってるからです。義というのは、裁きというのは神のものなんだっていうのをよく知ってるんです。だから神の義についてはもう明確に知っているからこそ、自分に義がないことを知っているからこそですね、この他の人を憐れむことができます。逆を考えますよね。人に甘くするには、自分も、まだ自分が甘くしたいから人にも甘くするとか分かんないけどあとは普通やるのは、自分には憐れみがあって、他の人は裁いていくっていうのが一番楽な方法だよね楽って言っても良くない意味の楽な方法ですけども、でこういうふうに、していくわけですけども、そうではなくて、神は厳しい方、神は裁かれる方、正しい方なんですけれども、憐れみを自分は主を恐れかしこみながら行っていくわけなんです。裁くというのは、いずれやりますけれども、この7章ですね、裁いてはいけません、裁かれないためですと。神の領域なんですね、裁くということが。そこに触れてはいけないという神への恐れがあるわけなんです。で、イエス様が憐れみ深い方でした。私もあなたを裁かないと、唯一権威のある方が、裁く権威のある方が言われたのが、あの会員の現場で捕らえられた女に対してですね。で、ヘブル書の4章にはこう書いてあります。私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯しませんでしたが、すべての点において私たちと同じように試みに遭われたのです。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。十字架につける人々の不正について、神にイエス様は任せておられたことを思い出してください。なんて祈りました？彼らを火を降らせてくださいと祈らなかったですね。で、今笑っているということは起きてくれているってことですね何ですか？許してくださいと祈りました。何をしているかわからないのです。で、憐れみっていうのは、ただかわいそうって思うだけではありません。そうではなくて、具体的な行動も含みます。サマリア、良きサマリア人かが最も良い例ですね。この半殺しになって倒れている人をもう手当てをしてあげて、そして 宿にまで連れてって宿代も払ったっていうところまでね、行う具体的な行動を伴っていくわけなんです。で、この約束があって、このことがあり深いということによって、約束が憐れみを受けるということですね。まあ、チャック・スミスがよく言っていた言葉があります。私が間違いを犯してしまうのなら、憐れみの方で間違いを犯したい。さっきのビリー・グラムと似てますね。わかりますか？こう、人が悔い改めたってこう言って、本当に悔い改めたかどうかわからないっていうことがよくあるんですよね。で、後になって悔い改めてないってことが発覚する場合があるんですよ。けれども、そっちの方で間違いを犯した方が、早まって裁く。本当は、その人は悔い改めたにもかかわらず悔い改めてないかのように、または、なんかこの人はおかしいと思って感じていても、ね、感じていて本当にそうやって裁いていく。けど本当はそうなのおかしい人ではなかったと。裁くことについては裁かれないためですって書いてますからね。裁いてはいけません。裁かれないで。そういう厳しい、まあ、約束というか警告があるわけですよね。けれども、憐れみについての方で、私は過ちを犯すならば、だからといっていつもね、過ちを犯すというわけじゃないんですよ。で、これビリー・グラハムもそうでした。彼、昔、ジム・ベイカーって言ったかな、テレビ伝道者がいたんですね、有名な。で、彼は、罪を犯したんですね。で、罪だけじゃなくて、犯罪も犯してしまいました。で、牢屋に入ったんです。で、そこまで行ってしまったんです。で、面会に行ったんですね。面会に行ったって言っても、なんかあれですよね、こうガラス越しじゃなくて、もう直接会える感じらしかったんですけども。最初にやったこと、I love you ですね。で、抱きしめたそうです。そして彼が出所して、まあ、礼拝があって彼はこう椅子に座るわけですよね、もちろん。そしたら奥様がね、彼の隣に座っているとか、そういうふうにやって、まあ、その続けて世話をしたっていうか。立ち返るために、罪からね、立ち直るために、また元に戻ってくれることを願うために、いろんな非難がありますよ。それやったことはひどいですから。しかし、憐れみ深いものは幸いなんです。そうすれば自分も憐れみを受けると。で、これね、憐れみ深いから憐れみを受けるっていう、なんか行いによる、なんていうの、こうなんか報いみたいに聞こえるじゃないですか。例えば他にもイエス様が主の祈りで、間もなくね、この三条の説教に出てきますけれども、私は、この人の罪を許しました、私の罪を許してくださいと。で、私は他の人の罪を許しました。だから自分の罪が許されるために罪を許しますというにも聞こえてしまいますよね。で、ここで、説明が必要です。どういうふうに説明すればいいかなって僕もいろいろ考えたんですが、この神の憐れみを知っている人であれば、他の人に無慈悲であることはできないって言ったらいいですかね。せざるを得ない。そして具体的に行動に憐れみを示すという行動に出ている中で、本当に自分が神から憐れみを受け、憐れみが受けているんだということが分かってくると言ったらいいでしょうか。これ第一ヨハネにもね、似たようなことがあって、神は愛ですと。で、人を愛せない者、兄弟を愛せない者は神を知らないって、ね、だから神を知るには兄弟を愛していくって意味ではなくて、神は愛だから、神を愛を知って、いる、神の愛の中にいたら兄弟を愛さないってことってできないんですよね。ちょうどプールの水を考えてみましょうか。じゃあ、まあ、プールの水じゃなくてもいいんですけども、とにかく水の中で潜水をしていくとします。水の外にいて呼吸をするようには呼吸できないですね。だから憐れみという水があったとして、神様の憐れみっていう水があったとして、私たちがその中に沈んでったら、憐れまないということが できないわけですよ。だから憐れみを示していくことによって、だから水の中に入っていくことによって、神の憐れみの中にね、水の中に入っていくことによって初めて神の憐れみは分かってくるっていうかな、行いによって神の憐れみが分かってくるっていうかな。難しいですね、説明が。分けられないんですよ。こう交わりの中に入るって言ったらいいですね。神様のこの憐れみでさえも神のものだから、憐れみ深くするっていうことは、つまりは神の憐れみも自分で分かってくるということです。で、次に、心の清い人は幸いです。その人たちは神を見るからです。私たちが神の憐れみを求め、人に憐れみを示していく中でね、その行為以上に自分の心の清さが試されるんです。もう一回言いますね。憐れみ深くしている中で何が試されるかというと、心の清さです。動機です。例えば何か誰かが過ちを犯して、一生懸命その過ちとか罪というのを取り組んでいる人がいて、で、なんかそれだと裁いているように見えちゃうじゃないですか、その人はね、取り組んでるからね。クリスチャンで警官することできますかっていう質問に対して、皆さんすることができると答えられますか？できるよね、手を挙げてくださいね。看護師になることはできましたけど、みんな多くの人はね、手を挙げられると思うんですけど、警官できるでしょ。同じように、全く同じようにできますよね。神には裁きという部分もありますし、ですよね。で、取り組まなければいけないじゃないですか。で、その時にね、関わらないっていう時に、それ憐れみなのかどうかって、むしろ面倒くさいことに関わりたくない自己保身かもしれないじゃないですか。だから、心の清いものは幸いと、これ直結してるんです。この憐れみを示すということと、こう直結していて、あとは例えば、事前行為においても、良きサマリア人になりますって話をしてもですね、自己満足の領域を超えないならば御心を損なうわけです。この良い行いについて、このマタイの25章ですか、この小さきものにしたものは、この兄弟にしたものは私に対してしたのですと、こう苦しんでいる人とか悩んでいる人とか、着るものもないような人に何かをした時には、私にしたのですというふうに書いてありますね。で、このようにしてイエス様に対して行っているというところに心の清さがあるわけなんです。で、約束はその人たちは神を見るとあります。神見たいですよね、私たち。物理的にだけ、物理的に見るってわけじゃなくて、霊的に神がおられるっていうことを知っていきたいですよね。心の清さがあってこそこれができると、ヘブルの12章の14節から15節、すべての人との平和を追い求め、また清さを追い求めなさい。清さがなければ誰も主を見ることができません。誰でも神の恵みから落ちないように、また苦い根が這い出て悩ませたり、これによって多くの人が怪我されたりしないように気をつけなさいと。今ね、この平和を追い求めて次に出てくるんですよ。平和を作るものは幸いですってね、9節に。だけど、この苦い根っていう話もありましたですね。この争う心とか苦味だとかで、これがあれば、この清さがなければ主を見ることはできない、はっきり言ってですね。だ、ちょうどこの、例えば平和を追い求める心ですね、清さを持っているっていう、この時っていうのは、このメガネをね、かけるようなもんですよ皆さんよく見えるわけです。で、神の国を見たい、神を見たいっていう時に心が清いと見えるんですよ、こうやって、ね、心が清くなければこうぼやけてきちゃうんですよ。分からなくなってきちゃう。自分が どこにどこを歩んでいるのか分からなくなっちゃう。つまずいてしまいます。9節です。平和を作る者は幸いです。その人たちは神の子供と呼ばれるからです。で、神の義を知り、神の清さを知りですね、次に神の平和を知ることができます。平和の福音って呼ばれるんですね、この平和の、イザヤ書ですね、 Yes. 良い知らせを伝える者の足は山々の上にあって、なんて美しいことよ。平和を告げ知らせ、幸いな良い知らせを伝え、救いを告げ知らせ、あなたの神が王となるとシオンに言う者の足は、平和を告げ知らせると。これバビロンによって踏み荒らされてたんですね、エルサレムが。けれども神が王となることによってなるという良い知らせがあって、そして平和を告げ、そこに平和が来たんだということです。で、私たちが神の義を求めて清く保っていく中で、神の平和がそこに広がっていくわけなんです。まあ、ここを当時のユダヤの人たちが読んだら、聞いてたんですよね、これ驚いてたと思いますね。このローマと戦い通してですね、神の国が来るんだと、そう思っていたので、平和ですね、ということです。で、イエス様はローマに対して、カイサルはカイサルに返しなさいと言われました。この納税旅館ですね。で、百人隊長にも悪いことしませんでした。ローマに対して反抗しなかったんですね。で、私たちはこの平和っていう時には、神との関係がまずあります。で、神との関係の平和の時には、まず義と認められることが大事ですね。この神と敵対関係にあるわけですけれども、でそれを、この神様は和解をしてくださって、キリストにあって和解をしてくださって、それを自分が信じ受け入れることによって神との平和を持っています。神が味方だっていうことです。神と敵対関係にないっていうことです。味方なんです。で、それだけじゃなくて、神の平和っていう言葉があります。これは神様が持っておられる、神ご自身にある平和が、この例えば思い煩いをね、こう神に委ねることによって、その神の平和が与えられるわけですよね。で、その次に人と人との平和があって、これも聖書にたくさん教えられていて、ローマの12章の18節に、あなた方は自分の関する限り全ての人と平和を保ちなさいということです。で、これ大事なのは、平和というのは作るものだっていうことです。作るものなんです。いざこざが起こらないのが平和じゃないんですね。神がキリストを使わして人との間の架け橋を作られたように、具体的であって、対立する人々の間に交わりと和解が作られていくことです。具体的に行動を移すことによって、人々が一つにされていって、愛によって結ばれていくときに、イエス様の言葉が実現するわけです。で、神との和解を果たした私たちの間にキリストが一致を与えてくださって、それでキリストの体が立て上げられていくわけなんです。ペテロがコルネリオ、百人隊長のですね、カイザリアにいたコルネリアのところに使わされました。で、その時も、主よ、私は汚れたものを食べることはできないと3回拒んで、でも私が清めたものを汚れていると言うなとこう言われて、それでその後でコルネリオから使いが来たんですね。で、言ったんです。で、ユダヤ人が食事をするとか、ユダヤ人が異邦人の家に入るというのは、もうあってはならないことだったんですね。できないことだった。入っていったんです。福音を語って聖霊のバプテスマを彼らは受けました。信じて、もちろん信じてですね。このようにして、この異邦人との間に架け橋ができた、イエス様という架け橋ができたわけなんです。それにためにはペテロはちゃんと踏み出して、そして行動に移す必要があった。これ大変だと思いますよ。割礼を受けてないわけですね、この異邦人が。割礼を受けなければどうやって神の国に入れんのっていうのが彼らのもうこう核になってる考えだったわけです。でも、コルネリオがバプテスマを受けた、聖霊のバプテスマを受けたのを見たわけなんですね、このペテロは。明確に信仰を持ったら神から清めを受けるってことが分かったんです。 これ恵みによって救われる。よく考えてごらんなさいと。ユダヤ人私たちでさえが律法を守りきれてないじゃないかと。なのになんで異邦人に重荷を負わせるのかと、くびきを負わせるのかと、こう言ってですね。でこれでも簡単に言えるけど、私たちね、外側にいるっていうか、あのずっと後のね、人間は、その当時の人は大変だったと思います。習慣が違うし、しかし平和を作る人は幸いで、そして約束が神の子供と呼ばれるです。神の御国において、これね、神の息子と呼ばれるって言ってもいいかもしれませんね。神の御国において相続者が神の子供なんですね。で、御国に平和の実が満ちているから、その相続するにふさわしい王子たちっていう、そういう意味合いですね。この神の子供と呼ばれる、平和を作っていくときに、神の子供と神の息子と神の国を受け継ぐ者たちだと言われるわけですね。そして義のために迫害される者は幸いです。天の御国はその人たちのものだからです。はい、心の貧しさから始まりました。その時に天の御国があなたたちのものだと、そういうたちのものだと。で、戻ってきました。義のために迫害されるものが、天の御国はその人たちのものだっていうふうに戻ったんです。つまり全部がこの幸いというのは、天の御国の到来を表しているわけですね。天の御国の到来を表していて、最後にこの御国が来るとどうなるかというと、世との摩擦が生じるということです。そしてその摩擦というのが迫害ということです。平和を作るものであるにもかかわらず、対立が起こっちゃうわけですよ。言い方変えるとね、いやまずいじゃないって、これ矛盾してますよね。平和を作るものは幸いですって言ってね、迫害されるものは幸い、迫害されたらそこには戦いが起こってるわけだから、平和を作っていく中で実は迫害があり、対立があります。マタイの10章の34節に、私が来たのは地に平和をもたらすためだと思ってはなりません。私は平和をもたらすために来たのではなく、剣をもたらすために来たのです。そして家族があなた方の敵になるという言葉もあるんですね。この真の平和が何かっていうことなんです。真の平和というのは、神が王となっている時に与えられます。だから神が王となっているのを認め、服従している者たちの間に平和がありますけれども、もし服従していない人がいるのであれば、自分の方は争い事は起こしてませんけれども、相手の方がそれを拒んでいくわけなんです。だからイエス様が言われました。人々が私を迫害したのであれば、あなた方も迫害しますと。世があなた方を憎めば、世があなた方を憎んでいるのは、私が、私を世が憎んでいるから、このあなた方も憎むと。なぜかというと、あなたは世のものではないと。このように、迫害されるんですね。だけども大事なのは、義のために迫害されるんです。あるいは11節で、私のために迫害されるとあります。ここは勘違いするんですね。自分が何かこう争いを仕掛けてね、なんか反撃されてね迫害を受けたっちゃおかしいんですよ。あとはなんか、なんて言ったらいいかな、何か嫌なことされると迫害を受けたっていうふうにね違います。私のために、義のためにって書いてますけれども、十字架を伝えるっていうのは迫害を受けます。なんでかっていうと、お前はダメなんだよっていうことを上司に伝えていることになるからです。で、心の貧しいものは幸いですっていうところに入るわけですよ。だからそれは嫌ですよ、受け入れたくないですよ。ということで、いろいろこのやっていくわけです。私のために人々があなた方を罵り、 迫害しありもしないことで悪行を浴びせるとき、あなた方は幸いです。喜びなさい。大いに喜びなさい。天においてあなた方の報いは大きいのですから。あなた方より前にいた預言者たちを人々は同じように迫害したのですと。あなた方ってね、今までね、彼らはってね、あの物は幸いですけど、三人称で言ったのを今あなた方はでも近くにいるね弟子たちのことを考えたんでしょう。弟子たちも同じようにして迫害を受ける、もう目に見えていた、もう分かっておられたけれども、幸いでは報いを多く受けるよと。で、罵りとか悪行とかってありますよね。まあ、ダビデも詩編の中でこの罵りとか悪行の暴力、言葉の暴力を話していましたが、イエス様がそれを受けておられました。悪霊だ悪霊を追い出しているんだとかって言われたり、不貞の子供であるとか、ユダヤ人の裁判においては神殿を壊すとか、カイザルに背くようにユダヤ人の王となったとか、このようにして、この中傷されていたわけです。でも喜びなさいと言ってるんですね。って感じですけども、喜びなさい。事実人たちは喜びました。使徒の働きの5章の41節で、そこで人たちは皆のために恥ずかしめられているに値するものとされたことを喜びながら議会から出て行ったと言うんですね。喜んでいたって言うんです。で、天において報いが大きいって言うんですね。これすごい大事なんですね。イエスも慰めてるんです。迫害を受けるっていうのはやっぱりね、辛いですよ。それ自分が何か悪いことをしてるかなとか、見心ではないのかなとか、こう思ってしまうわけですね。だからこそ報いがあるんだよって。喜びなさいと、喜び踊りなさいと。そしてこのあなた方より前にいた預言者たちを人々は同じように迫害したのだからと、この預言者たちと同じところにいるんだよってこう言ったんです。そして厄介なのは、厄介なのは、預言者たちを迫害したって誰なのかってよく考えると、同じユダヤ人なんですね。同じイスラエル人たちなんです。特に祭司エレミア書から読むと、まあ、王も迫害したんですけども、それよりも旧先方に、このエレミアを殺せって言ったのは祭司たちです。イエス様を殺したのは、イエス様を死に追いやったのは、やはり宗教指導者だったんです。世に妥協している、世の価値観を共有してしまっている宗教が、こう迫害を加えるということはよくある話ですね。で、こうやって八福、八つの幸いを見ましたが、この迫害を受けるというところから、そうした中にあっても、世に対して強い影響力を持てるということをイエス様は語っていかれます。普通、反対を受けたって言ったらば、影響力が少なくなると私たちは考えますが、そうではありません。追い風があるからといって、こう吹かれていってしまうのではなくて、例えばヨットを思い出してください。向かい風があると、いや、向かい風を利用して徐々に前進していきます。そうなんですよ。こういう感じで前にジグザグにね、前に進んでいくんです。向かい風のおかげによって。で、こういうこの迫害や反対にあって、何が起こるかって、証を立てているっていう証拠なんですね。証が、で、それで影響力として2つの言葉イエス様言われました。地の塩というのと世の光であります。13節、あなた方は地の塩です。もし塩が塩気をなくしたら、何によって塩気をつけるのでしょうか。もう何の役にも立たず、外に投げ捨てられ、人々に踏みつけられるだけですと。地に対して塩なんだって言うんですね。塩には2つの効果があります。 渇きを起こすということです。そうですね、ポテトチップスたくさん食べて喉渇きます。あれたくさんね塩分入れてるから、あれわざとだね、一緒にジュースも飲むようにねしてると思いますよ。でキリスト者がいるっていうのは厄介なんですよ。渇きが起こります。でもね、厄介だから気になってしょうがない気になってしょうがない、何なんだよこれはって、ちょっとやめといて、やめてくださいって思うんだけど、なぜか気になる。それで引っ張られるような形でイエス様を求めるように自分自身もなっていくと。もう一つは防腐剤ですね。漬物とかね、結構の持つじゃないですか。で、ね、東北出身の私は辛いって塩辛いものが、まあ今はね、関西出身の人と結婚してますから、味は薄いんですけども、もともとは濃いんですね。で、なんか寒いからですよ、ね、寒いから、保存食みたいなね、そういう保存するという意味合いがありますね。で、世はますます悪くなっていくんですが、しかしその働きをこう抑えていくっていうか、第二テサロニケの2章では引き止めるという言葉が使われてますが、7節で不法の秘密はすでに働いています、しかし今引き止めるものがあって自分が取り除かれる時まで引き止めているのですとですね。こう不法の秘密がこう働いて、不法の人が出てくる、反旗手が出てくる、これを引き止めて、だから防腐のこう止めているっていうか抑えている働きをしてるんですね。で、大事なのはね、塩気なくしたら役に立たないんですよ。で、ブドウの木の例えでもね、枝がついていなかったら、ブドウの木の枝って細いから何にも役に立たないんですよね。火で燃やすしか、燃料にするかなみたいな、それと同じ意味がここに書かれていて、塩気をなくしたら何の意味もないよと。だから世に合わせないと信じてくれないって、どうしてもそういう誘惑がありますですね。こういうふうにクリスチャンが我を張ってるから、言い方ね、これ変えると我を張ってるから信じないんだと。だから彼らにこう合わせないといけないっていうね。まあ中ロイド・ジョーンズの、ね、説教集に書いてありましたけど、三条の説教の、この戦争中ですね、牧師さんが一生懸命こうその 戦場でチャプレンっていうのかな、従軍の牧師ですよね、兵士さんたちがイエス様を信じるようにと思ってね、一緒にタバコ吸ったりね、お酒吸ったり、こういろいろしてね、こう仲間になってったんですよ。で、戦争が終わって、で連絡してもね、ダメだったんですって。ね、ダメだったんですって。こう一生懸命合わせていく、ということではなくて、逆に違うってことが分かれば分かるほど、その時は嫌がられるかもしれない、距離取られるかもしれない、しかし塩気を持ってるっていうことが大事なんだと。あとは、世の中の真似を教会がしようとすると、どんなに頑張っても10年前の話です、20年前の話です。多分教会が、例えばこのカウンセリングとかね、やりましょうという話をこう流行ってね、やるときには、もうカウンセリングやってる世の中の方に僕は行った方がいいでしょうって話になっちゃうんですね。心理学にしても精神医学にしても、あと科学についてもそうですね。こう例えば進化論っていうのは実は正しかったんだとかね言って、こう一生懸命やってても、実はもう進化論のこう最前線ではもうこれ役に立たないとかって言われてるものを一生懸命やったりするわけですね。もう時代遅れなんです。で、忘れてしまうんですよ、私たち何を持ってるかって。愚かに見える 朴突っていうか、この何て言うかな、あまりにもシンプルな福音にこそ神様、あの世の人たちが求めているものはないんだと。自分たちが今目の前に持っているものが一番求められているんだということに気づくわけですね。そして最後です。世の光、あなた方は世の光です。山の上にある町は隠れることができません。また明かりを灯して松の下に置いたりはしません。燭台の上に置きます。そうすれば家にいるすべてを照らします。このようにあなた方を光、あなた方の光を人々の前で輝かせなさい。人々があなた方の良い行いを見て天におられるあなた方の父を崇めるようになるためです。世の光だっていうのが次なんですね。この旧約聖書の中で、予言の中でイスラエルが世界の光、世の光だってここに言ってるんですけど、今度はキリストご自身が世の光であって、そしてそのキリストを持っているものが世の光になっていくっていうんですね。でこれは輝かすことが目的であります。でこの山の上に置くってありますよね。この升の下っていうのは、この隠れるところじゃなくて燭台の上に置いて家の全体を照らす。そして山の上にある町ってありますけど、これあのガリラヤ港に行くと分かるんですね。これ南側の方から北見るとですね、サフェッドっていうかな、確か町があってですね、このどこからでもその町をこの夜こう光ってるのが見えるんですよ、ね、でこのような形で、この輝かせなさいってこう言ってるんですね。で光というのは暗いものを見せてしまいます。暗闇で何やってるか見せてしまうんです。だから嫌がられるんです、見せちゃうから。でも光の方に来る人もいるわけです。神様によって来ることができるわけですよね。でその時に約束、目的は天におられるあなた方の父を崇めるようになると。だからイエス、神の言われることを行っていく時に、自分ではなくてその神を崇めるようになっていくと、それ本当の意味でクリスチャンになっていくとですね。なんかこの人間関係とか、ああ素晴らしいとか、そういうなんかもっとヒューマニスティックなね、そういうものではなくて、神を崇める、本当の意味で神様の世界に入っていけるようになるんだよということがここにありますですね。この初めのところで、この終わってで、次回はですね、この義について見ていきます。そのユダヤの人たちが持っていた、ユダヤ人たちが持っていた、考えていた義と、イエス様の言われる天の御国における義の違いですね。それをお語りになっていきます。